伝えください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目に死の力と蘇ってくれた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。あと、1月、ね、1日に会った方は別ですけれども、今日が初めての方は、ハッピーニューイヤーですね。新しい年を迎えます。今年もよろしくお願いいたします。まあ、死の十字架ではですね、11月から新年度のスタートをしておりますので、もうすでに始まってるんですけれども、2015年がスタートいたしましたけれども、1月1日の日にですね、長崎教会では特別礼拝というのを11時から持ちました。でその時、今年は結構多くの方が集まったんですけれども、はっきり感じたことがあったんですね。それはちょっと今までとは違うぞというものをすごく感じたんですね。で、なんか妻も感じたようですし、それからもう一つですね、松本俊也牧師ですね、なんか芸名みたいですけども、俊也牧師がですね、佐賀に帰っておられて、実家で、ね、ご家族と一緒にオンラインをされたんですけども、まあ、すぐメールが来ましてですね、確かにオンラインをしていても臨在をすごく感じたということを送ってくれたんですね。で、ちょっと今までとは違う神様の力強さというか、温かさというか、そういうものを感じました。できれば長崎教会でもね、オーケストラができればいいなと思いますけれども、で、確かに神様はちょっと今までとは違う働きと技を晴らしておられるなということを感じたんですね。で、その1月1日の礼拝の時にですね、今日もフィリピンの方が何か来ていらっしゃいますけど、何人かフィリピンの方が来られていて、礼拝が終わった後ですね、まあ、3、5、5別れていったんですけども、ハッシュドポテトをみんなで食べてですね、で、まあ、それぞれ帰っていったんですが、フィリピンの方々と、それから若い人たちと、まあ、それから、賛美が好きな人と、7、8人残っておりましてですね、なんと50近くまでね、ずっとここで賛美しておりました。私は別のことをしたんですけれどもね、で、一回シスターが来られてですね、ちょっとお話をしてお祈りするときあったんですけど、まあ、ここで賛美をしてたんで、まあ、音的にはうるさかったわけですね、お話をするのに。ところが、臨在がすごくあってですね、ものすごくこう、祈ったときに深い神様の愛と手を感じたんですよね。で、本当に賛美っていうのは主の臨在を解き放つなと思うことと、その誰に強制されてでもなくてね、喜んで自分たちで、まあ、最初は英語の歌が多かったんです。そのうち日本語の歌で、肩の響きをね、一生懸命歌っておられまして、すごくなんか嬉しかったですね。自主的に賛美が生まれてくるっていうのはね、いいなと思いまして、今年はぜひ、賛美チームではなくてね、賛美隊が出てくることを本当に期待したいというふうに思っております。さて、それでですね、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、今日は、ヨハネの12章、ここは、まあ、11章でラダロが復活がした、ね、死に打ち勝ったラダロの復活という奇跡が起こった後ですね、イエス様が、この、ベタニアの家、まあ、そのマルタとマリアとラダロの家という説もあれば違うという説もあるんですが、まあ、とにかくベタニアのところに行って、そしてそこにマリアが、まあ、こういう、非常に高価な純粋なナルドの声をイエス様に注いだというね、有名なお話なんですけども、ここから今日は学んでいきたいというふうに思っています。一節からね、イエスは水越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスのが死の中から蘇らせたラダロがいたと書いてあるんですね。まあ、だからラダロの家ではなかったのか、つまりマルタとマリアの家ではなかったのかという説がありますが、わかりません。そうかもしれないし、そうじゃなかったかもしれません。まあ、いずれにしても、来られたわけですね。で、水越の祭りって書いてありますね。水越の祭りっていうのはですね、出エジプト、イスラエルのために出エジプトしたことを記念してやってる祭りで、もうその出エジプトの後から毎年行われていて、まあ、だから4000年以上、もっとか、今に至るまで、今に至るまであります。今でも水越の祭りは持たれています、ユダヤ人には。そして、ユダヤには3つの大きな祭りがあってですね、水越の祭り、カリオの祭り、七種の祭りってあるんですけども、その中で一番大きなお祭りですね。世界中から今でもユダヤ人がやってきます。この時飛行機取ろうと思うとしんどいんですね。そして世界中から今でもやってきてお祭りしますし、一流ホテルでもこの時は、水越の祭りの時だけは、いわゆる種なしパンに変わるんですね。普通のパンがなくてね。あ、今どうかな。ちょっと前までそうでした。ね、でもそういうぐらいなところなんですね。でそれぐらいユダヤ人にとっては特別なお祭りですね。出エジプト。で、実はこの水越の祭りの時に、イエス・キリストは十字架にかかられたんです。で今でも水越の祭りと受難週というのは被ることが多いんですね。で、この水越の祭りの時にイエス様は十字架がられた。だからイエス様ははっきり十字架を意識して、いよいよ十字架がかかれてきたと思って、このベタニアに来られたんですね。で、もちろん前の人はイエス様は言ってたんですけど、まだ気づいてません。イエス様は自分の最後が分かってたんですね。だけど、周りはね、イエス様言ってるんだけど、周りは理解してないので分かってないっていう状況なんですね。そこで来られた。そしたらですね、まあ、来られました。そして、2節ね。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。まあ、晩餐をですね。ね。そして、マルタは給仕していた。ラダロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていたと書いてありますね。ここでマルタのことちょっとだけね、触れますけれども、マルタは給仕していたんですね。で、マルタっていうとすぐに思い出すのは、 ルカの10章の最後のところに出てくるですね、パッと出しておきますか、イエス様のところにね、一生懸命給仕してたら、マリアがイエス様の足元に座って聞いててね、マルタは一生懸命自分だけ給仕していて、腹を耐えてしまってね、こっちのことで腹かいちゃってですね、それで、イエス様にね、私ばっかり給仕させてってね、マリアに一言言ってくださいよっていう有名なところありますよね。ちょっと、はい、開けてください。これ、ルカの福音書のところですね。39、40節までね。ところがマルタはいろいろともてなしのために気を落ち着かず、妹にイエス様の元に来て言った。しょ、妹があってマリアのことですね。マリアは私だけのもてなしをさせているのを何とも思いにならないんでしょうか。私の手伝いをするように私妹のおっしゃってくださいってこうね、言った有名なお話があります。怒っちゃったわけですね。そしたらイエス様が、いや、マリアは、ね、マルタマルタあなたはいろんなことを心配してるけれども、どうしても必要なことはわずかで一つだけなんだ。マリアはその良い方を選んだから、彼女からね、それを取られちゃいけませんよっていうんですね。誤解されることがあるんですけど、マリアは、イエス様の足元に来て聞いてたんだ。確かにこれは最高のことなんです。しかし、じゃあ、マルタのやってたことは意味がないことで、どうでもいいことだったらそうじゃない。マルタも、本当に救助して、とっても素晴らしいことをしたんですね。これ間違いないでください。よく誤解するけどやります。ただ問題は、マルタはそれを喜んでやってればよかったのに、私だけさせて、マリアは何してんのってね、マリアもやりなさいって言ってね、それがまずかった。それに対してイエス様は、いや、あなたはいろいろ気を使ってやってくれてる。それはとっても素晴らしい。だけど、マリアがね、こうやって聞いてることを取り上げちゃいけないよって、マリアは自分のできる最高のことをしてるんだっていうことを言ったんですね。で、ここでね、なんでこの話かって、ここでマルタはね、またわざわざね、給仕していたって書いてあるんですよ、聖書は。書かなくてもいいのに、わざわざ。で、この時は文句も何も言わずにやってる。で、わざわざ書いてるわけですね。で、マルタは給仕をしてたんです。で、マルタはこの時喜んでやってたんだろうなと思います。で、なので、給仕する人がいなかったら、成り立たないんです。もし教会がマリアばっかりだったらですね、長崎教会はマリアの人多いようですね。なかなか事務所は綺麗になりません。もうちょっとマルタが多かったら、街道もうちょっと綺麗じゃないかと思うんですけど、だから、マルタであることは悪いことじゃない。これちょっと大事なことなんですね。自分はマルタ的だなと思う人はね、マルタであることは素晴らしいことなんです。ただ問題はマルタで、ここで、この時マルタは、喜んで何も言わずに、文句も言わずにやってますよね。私、天国行ったら宝いっぱいあると思いますよ。この時のマルタの問題点は、マリアに対して腹かいてね、私だけやってる、なんでマリアをたってけど、マリアは足元に座って聞き入ってて、イエス様はそれを良しとされていた。イエス様がいいよって言ってることを、こうね、自分はこればっかり、自分だけやってっていうのはまずいよってことなんですね。役割があるんです。マルタがいなければ、マリアは安心して聞けないし、できないんです。役割があるんですね。で、それが教会なんです。だから皆さんそれぞれの役割があることを覚えてほしいんで、で、本当に自分の役割を喜んでやる人たちがいて、神の働きが進んでいくんですよね。まあ、今日のメインの説教じゃないんですけど、ちょっとだけね、触れておき、ね、マルタのことをね、触れておきます。で、私はすごいマルタの成長を見るんですよね。あ、この時はね、文句言ってましたけど、この時は喜んでやったでしょ。ラザロが復活した後。本当にマルタは自分はもうこれが好きだし、これが私のイエス様の愛し方と思って喜んでやったわけですね。それを神様は受け取っておられて、天国に行ったら間違いなく宝がたくさんあると思います。ですね。自分の、ね、自分の生き方、自分の使命をやってるわけですね。で、そしてマリアの話なわけですね。ね、ラダルはね、そこ混じって食べていたんですけど、そしてマリアはどうしたかというと、今日はこの話が中心です。マリアは非常に高価な、純粋なナルドの香油300グラムを持っとって、イエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った、岩は香油の香りでいっぱいになったと。で、非常に高価なって書いてあるんですね。安物じゃないんです。で、これは当時のね、女性たちは、特に独身の女性たちは、まあ、仕事をするなり何かして稼ぎますよね。それを、そのお金を、この非常に高価なナルドの香油ね、まあ、いろんな種類があるんですけど、その高価なやつを買って、それを壺に入れて、貯めていくんですね。で、多くの場合、結婚するときにそれを持っていく、あるいはそれをお金に変えて使うってことが多かった。だからまあ、今的に言えばですね、何でしょうね、結婚準備積み立て、貯金。うんと暗いと言えばですよ。それよりももっと真剣なものだったと思いますけれども。こう、だから、この壺の中には、本当に高価な、非常に高価なって書いてますよ。本当に高価な、ナルドの、もう純粋なナルドの声が入ってた。それは、彼女が今までこうやって貯めてきたものなんだから、大げさに言えば、彼女の今までの人生だと言っても過言じゃない。本当に大事に大事に貯めてきた、その声が入ってる。そう思ってください。それなんですね。それをね、イエス様のところに持ってきて、ここには書いてないけど、他の福音書を見ると、割ったって書いてある。 割った頭に注いだって書いてある。マルタとかマリアは、マタイとマルコはね。で、まあ、割って注いだら頭に破片が落ちちゃうから、まあ、結局割って注いだってことは全部入れたって意味ですよね。ここには割ったとは書いてないけど、つまり、もう全部。だから、すべてを、イエス様のところに注いだわけですよね。300g 全部。これはすごいなと思うんですよね。彼女は今まで一生懸命貯めてきたものを全部注いだんです。そしたら言ったんですよね。この後ユダがね、もったいないってね。ね、そんなのは売ればもっとお金になって、また人を助けられたのにって言ったわけですよね。で、皆さんね、我々はこの後のことを知ってるからですね、もうユダはどうしようもないなと思うかもしれませんけど、言いそうな人いませんか？だって300グラムでしょ。300これ売ったら300デナリ、300デナリっていうのはね、1デナリっていうのは当時の労働者の1日の日当だっていうことなんです。でちょっとね、1日の日当って言うとね、基準をどこにしたらいいか分かりませんけど、長崎はちょっと賃金が安いから1万円もらえるかどうか分からないけど、分かりやすくても1万円ね、5000でもいいんですけど、まあ、1万円の分かりやすいから1万円とすると300デナリは300万、だから、まあ、300万ぐらいの収入と、ね、1年間分の収入と思ってください。1年365日か、ね、それで、52日は絶対休むからね、イスラエルではね、日曜日は確実に安息、当時は土曜日ですけど安息日なので、まあ、だって1年間分ぐらいの収入と思ってください、ね、1年間分の年収と思ってください、ね、で、まあ、まあ、分かりやすいために1台を1枚としたら300万ぐらい、300万ぐらい1年間の収入の価値があるその壺なんですよね。年収全部ね、だからこれはすごいですよね。1年では年収貯めれませんよね。貯めないといけないし、いろいろね、払わなきゃいけないから。だから、彼女の今までの人生の全部が詰まってる。それを、イエス様の足にこう注いじゃったんですね。どうしてかというと、マリアは、もう本当にイエス様に対する熱い思い、まあ、愛ですね。まあ、熱い思いにこう、本当にこう、その熱い思いがあって、イエス様が来た時に、こう注いだんですね。本当に主を愛してたというか、もう主に自分のできる最高のものを下げたいと思ったんでしょうね。ただね、やっぱりこう、男性的に冷静に判断すると、ね、もったいない。家の声は豊かになるけど、やがて匂いは消えるし、あっという間になくなってしまうじゃないですか。もったいないっていうのは、普通は考えると思うんです。普通は考えると思う。でも、マルヤはそれをした。で、それに対して、なんて言ったかというと、さっきのイスカリオテユダがですね、6節で、しかしこう言ったのは、すみません、5節で、4節からですか、すみません。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしている、ね、これ裏切ろうともその時してたわけですね。イスカリオテユダが言います。なぜこの行為を300デナリに売って、ね、売ると300デナリになるから、貧しい人々に施さなかったのか。ちょっとこう大事なことがあるんですね。貧しい人々に施すというのは単なる善意じゃないんですね。当時のユダヤ人にとって。当時のユダヤ人にとってですね、ユダヤ教は、貧しい人たちに施すことは神に仕えることで、神への奉仕の一つなんです。だから、神様を礼拝するとか、ね、あるいは神様に献金をするとかと同じように、貧しい人たちに施すことも、神様に仕えることの一つなんです。だからすごく大事なことなんです。ちょっとね、脱線しますけどね、私個人の話をよく言うんですけども、例えばですね、黒板があったら分かりやすいけど、まあ、A という町があって、ね、どうしましょうかね、なんか分かりやすくね、A という町がここにあって、マイクスタンド。B という町がここにあるとします。ね。ね。で、C というすごく貧しい町が、このドラムのところにあったとします。で、皆さんが道を作るとしたら、A という町から B という町に作るとき、まっすぐに道を作るでしょ、日本人は。皆さん、道作ってくださいって言って、A というから B という町にまっすぐ道を作りませんか。普通日本人こうやって作りますよね。それを世界でしたら、言われるんです。日本人はせこいって。ああ、日本人は悪のくありまるって。どうして言われるかというとね、普通は聖書がある国ではどうやって作るかというと、必ず A という町から B という町に道を作るときに、A という町からまず貧しいこの C という町に道を作って、C という町からまた B という町に道を作るんです。これは当たり前なんです。偉くもなんともないんです。当たり前なんです。それをしたからといって、ああ、素晴らしいと言われない。当たり前なんです。つまり根本的にその貧しい人たちを助けるっていうのは当たり前なんですよね。で、ユダヤ教でもそうなんですよね。聖書に入った町はそうなんですね。それで日本は随分失敗したんですね。で、最近日本の企業がね、いろいろやるじゃないですか、社会あれは。それはそうしないと世界で相手にされないんですよね。例えばメジャーリーガーっていうのはね、すごいお金もらってますけど、1本ホームラン打ったらいくらってやるじゃないですか。 それはそれをしたら初めてメジャーリーガーと認められるんですね。そうでなければどんなに立派な選手でも あいつは結局、ね、金のためにしか仕事してないって言われるわけですね。メジャーリーガーとして あんまり認められない。だから松井秀喜がメジャーリーガー行った時にそういうことをやり始めた。日本に帰ってきた時に日本のマスコミがあら素晴らしいですねと言った松井秀喜が淡々と言いました。メジャーリーガーですから当たり前ですけど、でも日本人がいやそんなことありませんとか言って日本人言ったけど、メジャーリーガー当たり前なんです。これ大事なところですよね。聖書が基盤になるところではそうなんです。貧しいたちを助けるのは当たり前なんです。豊かになったのは神の恵みだから、豊かになった人たちが貧しいたちを助けるのは当たり前なのです。これはね、だからこの時ね、貧しいの施しができたのにっていうのはね、ある意味で神様に使う、もうそっちの方がいいじゃないかっていうことで、ある意味ですごく正論なんですよ。ただ問題はユダがそう言った時に、実はユダはどういう気持ちで言ってたかというと、言ってることは正論だけど、実は彼が6節、しかしこういったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、本当に貧しいことを思ってたんじゃなくて、実は彼はユダは盗人であって金入れを預かっていたが会計だったんですね。会計ってね、すごく信頼する人にしか任せられないんです。イエス様からすごく信頼されてたんですよ。なのにその任されたお金を実はその中に納めたものをいくつも盗んでいたからだ、まあ、くすねてたわけですね。盗んでたんで、それで自分はそういうことやってるから、マリアがこうやってやった時に思わずももったいないとか言ってしまったんですね。言ってることは正しいけど、実はその心は全然違ったんですよね。で、皆さんね、気をつけましょう。一見正しいことを言ってても実は違う心で言ってる。でこの場合ね、イエス様はなんて、じゃあで答えはイエス様です。イエス様が、ね、マリアにね、確かに私にこれあげなさいって言ったらそれでいいけど、イエス様は何て言ったかなんですよ。問題はこう言ったんですね。7節、イエスは言われた。そのままにしておきなさい。つまりこういう私そいだことを責めちゃいけないって、ね、マリアは私の葬りの日のために、これ十字架を意味するんです。この時誰も分かってませんけど、十字架の、ね、葬りの日のためにそれを取っておこうとしたのです。つまりその、ね、その一番良いものを取っておいたんだって。そして今これ注いだんだと。あなた方は貧しい人とはいつも一緒にいるが、ここで間違いほしい。イエスさんは貧しい人たちを施さなくていいって言ってないんじゃない。貧しい人たちを助けなさい、施しなさいって。でもいつも貧しい人たちはいるって、とっても悲しいことですけど、いるんです。今も世界中に孤児はあふれるほどいます。もうこれはもういつもいます。いつでももう本当に目さえ開けば助ける人たちは山ほどいます。今でもいつでも、ね、でも私とはいつも一緒にいるわけではないからですよ。まもなく私は十字架にかかって、ね、全ての人の罪を背負って死んでいく。もうこの地上からは、ね、復活してしばらくで後天に帰りますからいなくなる。だから私とはいつも一緒にいるわけじゃないんだ。そのために彼女はしてくれたんだって言った。ということ面白いんですよ。何が面白いかというとね、マリアはね、イエス様が十字架にかかるなんて分かってないんですよ。だから単純にイエス様を愛して、まあ、もっと具体的に、まあ、好きって大したらちょっと違うけど、本当にイエス様のことを愛してたまらなくて、まあ、自分のできる最高のもの、一番いいものをと思って持っていって、こういう注いだわけですね。もう人生全てかけて、それは結果的にはね、十字架の前の身を清めることになったんですよ。しかも最高のナルドの行為でね、身を清めることになった。しかも一番汚い足に注いだから本当になったんで、マリアはそんな難しいこと考えてないんです。イエス様はまもなく十字架にかかる、その前に性別をこの私の恋でなんて思ってない。単純にイエス様を愛してやった恋が結果的にはキリストが十字架にかかる、一番大事なこの人類の進みに関わる十字架の前の性別になったんですよね。だから他の福音書では、福音が語られるところでは必ず世界中に伝えられると言ったんですね。大事なことは、マリアがなぜそれをなったかというと、彼女は本当に主を愛していた。愛する人は損得で動きません。計算で動きません。間違いないです。計算しちゃいけないとは言いません。計算は必要です。他の聖書の箇所では、ね、家を建てるときに計算しない人はあるだろうかって書いてありますから、計算必要なんです。でも愛はその計算を超えちゃうんです。損得を超えちゃうんです、愛する人は。でその本当に主への愛が一番大切なんだよってことでしたので言いたかったんです。おいしいですね。でマリアはそれをしたから主がね、よかったんで、今日もこうして長崎で語られてますけど、1年の頭に。でなぜこの話をしたかというとね、これから、いよいよ今年はね、今年度はね、何でもですけど、主の技、恐るべき技を見るすごい年になってくると思うんですね。しかし忘れてほしくないんですよね。聞き従う時にそれは現れてくるけど、だから何かをしようね、すごい祝福があるからじゃなくて、もっと単純に本当にイエス様を愛するがゆえに主に従い、イエス様を愛するがゆえに主に捧げるっていう、その 原点に帰ってほしいんですね。従ったら、ね、祝福を受ける、捧げたら帰ってくる、だからっていうのはね、結果的にはそうなんですよ。下げる人は報いを受けます、従う人は奇跡を見ます、間違いなく。でもそれ結果であって、本当に主を愛する心から従っていく、喜んで捧げていくっていう、その原点を忘れないでほしいんですね。マリアはこの時ね、単純に割ったら全部なくなるわけじゃないですか。でもなくなってもいいと思うぐらい、もう自分の何かを捧げてたまらなかったんですよね。有名なお話があるんですね。あんまり私は言いませんけど、王ヘンリーという人のね、賢者の贈り物っていう話知ってる人いるでしょ。有名なお話があるんですけどね、よく言われますけど、非常に貧しい夫婦がいて、とっても愛し合った夫婦がいて、でご主人は、金の時計を持っていて、お父さんからもらったなんかでね、で奥さんは長い髪の毛を持っていた、他何もなかった。クリスマスね、まあ、うちはクリスマスも言いませんけど、まあ、クリスマスにプレゼントをしたいと思ったお互い、何にもない。で、どうしたかって奥さんはその長い髪の毛を切っちゃうわけですね。で、お金に変えて、ご主人のその金の時計に鎖をね、つけてあげたい。ね、時計しかなかったから、鎖を買っていくわけですよ。いいものを自分のお金を。ね。で、持ってプレゼントを持って行ったらね、ご主人はびっくりするんですよね。髪の毛切ってるから。って言って。で、なんでかってご主人はその金の時計を何もあげないから売って、その奥さんの髪の毛を溶かすための櫛とか、今で言えばセットですかね、する、そういうものをね、一式を買ってね、持ってくるんですよね。人間的に言ったらね、奥さんは髪の毛を切り、ご主人は金時計を売っちゃったから、どっちも無駄になったですよね。でも無駄だからバカだったと思いますか？そんなことはないですよ。お互いが自分の持てる一番いい最高のものを、ね、捧げてね、プレゼントしたんです。それはね、やっぱ特別ですよね。で、何が大事かというとね、本当にイエス様を愛する心、ここなんですよね。そこから私たちが従っていく、本当に主を愛する心から主の言葉に従っていく、喜んで主に捧げていく、時間を、お金を、心を、その時神様はね、奇跡と技を成してくださるんですね。これをね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、そのことをね、まあ、ここで知ってほしいんですね。で、いくつかね、今日はその1点、今日はね、1点に絞ってね、お話をしたいと思ってるんですけど、昔私はカイラスという山に行きました。カイラスっていうのは、まあ、随分前ですけどね、チベットにある6656メーターの山です。で、チャンチョまではもちろん行ってないんですけど、5000メーターぐらいまで行ったと思うんですね。お参りに行ったんじゃありません。レノタが行ったんですね。これはヒンズー教とかね、そういう系統の4つの宗教の聖なるとして、採用法師って言うんだっけ。なんか人が行ったと言われてる趣味線ってか、仏教では趣味線って言うんですけど、それ特別な山ですね。で、今でももうね、人々はいっぱい参拝してる山なんですけど、レノタが行ったんですね。で、その時に、すごい高い山で、まあ、高いところは平気な人が行ったんですけども、で、私山登りはちょっとはしましたけど、そんな本格的にしてないので、しかもちょっとその頃電速があったら大丈夫かなと思ったんですけど、まあ行くことになったんですね。で、ある方から5万円献金をもらったんです。行くために買ってくださいって。で、山登りするときいろいろいるわけですよね。ちゃんとした靴を買わないと危ないでしょ。杖もいるし、寝袋もいるし。で、その安い寝袋じゃダメなんです。すっごい寒いから。だから、きちっと買ったらね、5万円なんてあっという間に飛んでですね、全然足りなかったんです。5万じゃ買えないんですね。全然5万って、わあ、いっぱいもらった、これで買えると思って行ってみたら、高いこと。ね。ほいで、でも、もう買えないと分かったからですね、専門店に行ってですね、妻と二人でですね、もうね、もう、もらったものとか最善だから、これで必要なもの買って、あとはもう仕方がないねって言ってね、私本当に靴をね、もう、なんか自分の持ってる靴で行こうと思ってたんですよね。それでその店に行って二人でですね、どうせも買えないからね、ね、これがいいねとか言ってですね、なんかもう自分たち、これがいいねとか言ってね、杖も2本のこれがいいとかね、この靴がいいとかね、これがいい、この下着がいいとかね、いろいろやったわけですね。全部したら10万近くいるわけですね。最初は買うつもりないからね、買うつもりがないから安いもの選ばない、いいもの選んでね、いいねとか言いながらね、で、ウィンドウショッピングをして帰ってきたわけであります。ね。それでそれ金曜日だったかな、金曜日か土曜日だったと思うんですね。で、帰ってきて、で、次の日日曜日、月曜日に出発だったんですよ。日曜日ね、礼拝をして、で、日曜日の夜終わって、で、さあと思ってみたら、私がそのウィンドウショッピングしたものがね、全部買われてたんですよ。妻が持ってきたんで、びっくりしたんですよね。なんでこれあるのって言ったら、いや、買ってきたってお金はどうしたのって言ったらね、いや、行く間にね、生活費のために取ったのは当然ですよね。かなりの期間、2、3週間いなくなるから、それじゃあね、それちょうど10万円だけあったんですね。 で妻はね、で妻がその10万円で買ってきたんですよね。びっくりしてですね、いやドイツの生活はって言ったらね、まあ、なんとかなるでしょうってね言って、それでこう言ったんですよね、あなたはね体力はもう昔はあったけど今はない、ね、で山登りする経験もない、ね、だからね何にもないって せめて物ぐらいなんかないといけないから、お金があってもあなたが死んでしまったら一緒だから買ってきたとか言うんですよね。へーってびっくりしたんですね。私あの時の感動忘れないですよね。でそれを持っていったんで、ね、ちょっと変な話すみませんね。その時ね、私は下着なんて100均でしか買ったことがないだから山登りのためのいい下着ってのは1枚3000円ぐらいするんです。あ、びっくりして、そんなの買ったことない今までね。本当にいいですよ。汗をどんなにかいてもスッと引くし、本当に暖かいんですね。びっくりします。それから寝袋ね、寝袋はこれは本当にいいやつなんですね。そうじゃないと凍え死ぬからね、本当に暖かいんです。下手な毛布なんかよりもね、あの寝袋に入れば少々寒くたって平気です。やっぱ全然違うんで、靴もちゃんといい靴だといいんで、杖も2本でこうね、杖つく靴だといいんで、そういうのもね思っていったわけですよ。おかげで私はちゃんと本当に楽して登れたんですよね。でも私ね心配になったんです。それでね、月曜日の日でね、月曜日の夜ぐらいね、中国にまで行って、中国からチベットに飛んで行ったので電話したんですよ ね。まだその頃そんなにあれだ、やっぱり あのスカイプなんかなかったから電話だったと思います。それで礼拝、ね、大丈夫かって言ったらですね、なんて言ったかというと、妻が電話で言ったんですね。いや今日月曜礼拝でねってね、献金があったって。へえ、なんてってね、残っている木原家の家族のためにって。いくらだったのって。いくらだったんですか。10万円あったんですよ。びっくりしたですよね。でもね、本当に神様を愛して捧げるものは神様は必ず祝福してくださるんですね。でその時にね、買ってもらったものは今でもねものすごく貴重になってるんですね。でそれを見るたびに思い出すんですよ。でなんですね、私たちは主の御子に聞き従う時に栄光を見るんです。でも聞き従うための土台に何があるかって言ったら主を愛する心なんですよ。それが土台になる時に私たちは従っているんですね。で景況の前の3年半にすごいリバイが起こるってことは、ね、我々は聖書から開かれました。だからすごいことが起こってくるでしょう。使徒行伝以上のことは。これから良い奇跡が本格的に始まっていきますけども、同時にはっきり聖書は言ってるんですよね。迫害とともに来るって。だから奇跡だけを見るんじゃなくて、非常に厳しい困難や迫害が一緒に来ますよって聖書ははっきり言ってるんです。その困難や迫害の中で神様に従い続けていくためには土台に本当に主を愛する愛がないと不可能です。従ったらいいことしてくれるからって、ね、従ったらなんかうまくなるからっていうなら、迫害が来た時に従ってんのに迫害が来るんですよ。奇跡も起こるけど下手したら殺されるんですよね。そういう中で本当に主に従って神の栄光を見ていくためには、最も土台に主を愛する愛がないと無理なんです。これはね。で、どうなんね、マリアのことをなぜイエス様はねそのまましておきなさいって言ったら、彼女はほとばしる内側からほとばしてくる主への愛から思わずも全部抑えたんだ。誰かに強制されたのでもない、計算したんでもない、本当に主を愛する愛からそれが出たんだ。その結果としては十字架の前の備えになったんですよね。でなんですね、その愛から出てくるものが神様の技と奇跡を生み出すんだってことはね、ぜひ覚えてほしいんですね。だからその主を愛するがゆえにあなたの大切な時間を下げてほしい。主を愛するがゆえに場合によっては経済を下げ、またある人は能力を下げてほしい。それを神様は本当に祝福してくださるということを、ね、してほしいんです。また神様だけじゃなくて、主に言われた人にね、あなたのその大切な時間や心をね割いてほしい。例えば今介護してる人いっぱいいると思います、ね、そういう人たちはいやいやじゃなくて、本当に神様を愛する頃とその人を愛する頃から喜んでしてあげていただきたいんですね。そんな楽じゃないですよ、ね、一日だったら簡単だけど、毎日続くとそんな綺麗事ではありません。でもそれを本当に喜んでやっていくときに神様の技が現れていくんですね。でこの土台に愛を置いておくということはね、すごく重要であるということをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います、ね、あ、今日はえらく早く終わりそうですね。ポイントは一つだったから今日はここまで終わっておきたいというふうに思います。でどうぞ マリアのように本当に主を愛して主にした喜んで下げて従っていただきたいと思います。その時に神様が豊かに祝福してくださるということを、ね、覚えてください。お祈りします。天のお父様、そのままにしておきなさいとイエス様は言われました。マリアは自分のすべて この本当に高価な純粋な涙の行為をイエス様の足に添いかけて大切な髪の毛で拭いましたけれども、私たちも私の人生を喜んで神様の手の中に捧げて神様の祝福の中に神様の恵みの中に入っていくことができるようにどうぞ導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの願いと求めを心から自由に大胆に主に寄ってほしいと思います。主はそのあなたの願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、一人一人があなたの前に出たその願いと求めに応えてくださって、心と体を速やかに癒し、問題に対する解決を与え、勝利と奇跡を表してください。イエス・キリストの御名によって心と体を癒せよ。イエス・キリストの御名によって命ずる心と体を治れ。一人一人の体に触れ、心に触れてください。一人一人の心と体を完全に癒し解放してください。恐れを取り除いてください。恐れを取り除いてください。シャローム、平安あれ。その人の力を恐れをイエス・キリストに命ずる。その人の力をせ、全く愛を恐れを締め出します。神様の愛で満たし、恐れを取り除いてください。アラブラブラスンタラスポールスンタラスポールブラスポールブラスポール。主様、ありがとうございます。お一人お一人の体に触れ、心に触れ、豊かな御業を表してください。アラスポールスポールスポールスポールスポール。脳に触れてください。脳に触れてください。イエス様って命ずる。脳に触れてください。神様を見ておいてください。完全にしてください。アラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラ。左に触れてください。その痛みを取ってください。アラスポールスポール。何か信仰的にすっきりしないって思ってる方が何人かいらっしゃるんですけど、それらの方々はですね、なんか神様との間に、神様との間に、ある方は仕事であったり、ある方は人であったり、親であったり子供であったり、なんか人ですね、人であったり、神様との間に置いています。で、神様は仕事であっても人であっても、それを大切にすることを否定されていません。しかし神との間に置いてはいけません。神とあなたの関係をもっとすっきりさせなさい。そして神との関係をしっかりさせた上で、お仕事とかその人とかに向かっていきなさい。そうするときに何かすごくクリアにはっきりと、なんかあなたの中にすっきりします。今それがはっきりしてないので、神との間にそれが入っています。その結果何かモヤモヤしていたり、すっきりしない状況がついています。あなたは戦ってきました。私はそのあなたの戦いをよく知っている。そしてあなたはその戦いの中でよく忍耐をして、なんかあなたのなすべきことをなしてきたことを私は知っています。その忍耐をもう少し完全に働かせなさい。もうしばらくの忍耐です。この忍耐をもうしばらく働かせていくときに、忍耐を通しての報いと勝利がはっきり現れてくると主は教えます。あなたの思いを超える神の報いと勝利が現れてきます。ここで投げ捨ててはいけません。その忍耐を働かせなさい。私はあなたが今まで忍耐をし、そして、こうなんかカバーしてきた、守ってきたことを知っていますが、それを完全に働かせなさい。私はその時豊かな勝利を与えていこうと知られます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。 主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。